それではこの朝はキリストの貧しさによって富むものとなったから、キリストの貧しさによって富むものとなったからという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはコリントの人々が悔い改めたという知らせにパウロが慰めを受け、そして喜んだことを見ました。というのもコリントの人々はその高ぶり自己中心さのゆえにパウロたちに対して、自分たちを救いに導いてくれたそのパウロたちに対してしばらくの間心を閉ざしていたからですね。けれどもパウロの書いた手紙やそれを届けたテトスの働きによって彼らは自分たちの罪を嘆き悲しむに至った。そして悔い改めたわけです。彼らが神の御心に沿って悲しんだ、神の御心に沿って悲しんだからですが、そのことによってパウロは大いに慰められ、また彼のうちに喜びがあふれました。で、そのようなところからパウロはコリントの人々のこの主への愛、主への愛、また自分たちへの愛、またこれは他の人々への愛とも言えますけれども、その真実性、つまりそれが本物であること、別にそれが嘘だって疑ってるんではないんだけど、その真実性、真実さを確かめるために、貧しさの中にいる、今この時貧しさの中にいるエルサレムの生徒たちのためのその献金についてここで語っています。というのも神様の恵みを受ける者、その恵みに生かされる人は心においても、また生き方においても変えられるからですね。つまりもはや自分のためではなくって、自分のために死んでよみがえったキリストのために生きるようになります。で、ちょうど今日の箇所でパウロの語るマケドニアの諸教会のようにですねもう一度お読みします。1節から5節。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせたいと思います。知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくださいました、委ねてくれました。前に地図が出ますが、マケドニアの諸教会とはこの当時のギリシャの北の方ですね、北部のピリピ、テサロニケ、ベレアのことですが、パウロが彼らに与えられた神の恵み、ここで彼らにその恵みが与えられたというわけですが、その神の恵みが与えられたという時に、普通ならどんな恵みが彼らに与えられたのか、その恵みとは何かと考えると思うんですよね。ただここでパウロはそのような言い方ではなくって、そういうような意味ではなくって、ここで神様の恵みによって彼らがどのようなものとなったのか、つまり惜しみなく施すものとなったということを言うわけですね。で、皆さん、なぜそれが神の恵みなんですか？神様の恵みによるのでなければそれはありえないことだからですね。というのもマケドニアの諸教会は諸教会はこの時苦しみのゆえの激しい試練の中にありました。まあ、私たちもそういった意味では苦しみの違いはあったと言えど、今そういった苦しみ試練の中にあると言えるでしょうね。で、彼らはしかもこの時極度の貧しさの中にあった。パウロをして彼が先週の箇所でさまざまな苦しみにあった、外には戦い、内には恐れがありましたと言ったのは、このマケドニアの諸教会と苦しみを共にしていたからだと思われますが、その苦しみと貧しさにもかかわらず、 マケドニアの兄弟、姉妹たちは自ら進んで、また自分たちの力以上に、しかも遠く離れたエルサレムの生徒たちのために惜しみなく捧げた。なぜでしょう？それは彼らのうちで、満ち溢れる喜びが、もう満ち溢れていたわけです。喜びが。でもその喜びが溢れ出たからですね。とパウロ言っています。皆さん、その喜びとはどんなものですか？それはどこから来たのか？それは主イエス・キリストの恵みを知るところから、私たちの救い主であるイエス様の恵みを知るところから、つまりこのお方から与えられたものです。で、この主イエス・キリストの恵みについてはまた後で見ますが、マケドニアの諸教会はその喜び、その救いの喜びと言ったらいいでしょう。その喜びのゆえに、この主を知っている喜びのゆえに、この時彼ら自身も、本当は彼らも助けを必要とする状況ですよね。苦しみ試練の中にあり、極度の貧しさに直面してたわけですから、なんだけれども、にもかかわらずパウロたちの期待以上に彼らは捧げました。それは神様の恵みによって、彼らのうちに生徒たちを、自分たちのことではなくって、このエルサレムにいる生徒たち、クリスチャンですね、ユダヤクリスチャンたちですけれども、この彼らを支えるその交わりの恵みに自分たちも預かりたいと熱心に願う思いが、彼らのうちにその喜びから、主を思う、主に感謝する、その喜びから、そのような思いが起こされたからですね。熱意と言ってもいいでしょう。そしてそれが神様の恵みに対する彼らの応答、神様の恵みに対する彼らの応答、私たちがそのエルサレムの人で何かしてやろうとかじゃなくって、これが神様のから恵みを受けたこの応答であったゆえに、彼らはまず自分自身を主に捧げました。そしてその献金ですね、集めた献金も同じく神の恵みに生きるパウロたち、パウロとその仲間たちに委ねてくれたわけです。皆さん、これが神の恵みでなくて何でしょう？マケドニアの諸教会は実に苦しみと貧しさの中で、自ら進んで、強いられてではないですよ。自ら進んで、また惜しみなく施しました。その彼らのその喜びは惜しみなく施す富となった。神様の恵みによったからですね。パウロはこのことをもって、コリントの人々、次コリントの人々に対してですが、このコリントの人々にも、この恵みの技としての生徒たちへの献金、これ献金ですね。献金について、語っています。6節から8節のところ。それで私たちは、テトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にも、あらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こうは言っても、私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さを持って、あなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。パウロの願い、それはコリントの人々が、これは御霊の賜物と言えますが、御霊の賜物としての信仰、言葉、知識、あらゆる熱心さ、また愛に富んでいるように、この恵みの技、献金ですね、この与えることを、この恵みの技にも富むようになることでした。それがパウロの願いだった。なぜなら、分け与えることは 主への愛、この主への愛、また隣人への愛から出るものだからですね。中にはそれは自分がこれを捧げて自分のためっていう人もいるかもしれない。でも、ここは純粋に捉えて、それは分け与えるということは主への愛、隣人への愛から出るものだからです。ですから彼はこのことを強いることはしませんでした。むしろ他の人々の熱心さを持って、 あなた方自身の愛を、愛の真実を確かめたい。つまり彼らが自分たちの罪を悲しんで悔い改めたわけですけれども、その真実性、それが本物であることを確認したいというわけです。ただこの生徒たちへの献金というのは、実はコリント教会のうちですでに始められていました。そのことはもう今さっきのテトスによってというところもそうですが、10節以降にも記されていますね。10節から12節のところ、この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて、願った人たちです。ですから今それを仕遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを仕遂げることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じて、それは受納されるのです。ここでパウロが昨年からというように、この献金はコリント教会においてすでに始められていました。第一コリントの16章の1節には、生徒たちのための献金についてはとパウロが具体的に週の初めにそれを取っておきなさいとか、そういった指示をしているので、おそらくそれよりも前ですね、もうその第一の手紙を書いた時にはこの献金についてはっていうことはもう彼らは知っていたわけですから、それよりも前、つまり第一コリントの手紙のその前に書かれた手紙をテトスが届けた際に、もうすでに始められたのではないかと思います。まあ実際のところは分かりません。でもいずれにしてもパウロの言葉からすると、コリントの教会こそ、彼らこそ他に先んじてこれを行った人々、いや彼らこそ先、他の教会、他の兄弟姉妹に先んじてそれを願った人々でした。ではパウロはなぜそれを完了させるよう、テトスに勧め、また今それを仕遂げなさいとコリントの人々に語ったのでしょうか。この第二の手紙を通して、おそらくそれはこれまでも見てきたように、偽教師、偽使徒たち、このコリントの人々を惑わす人々がいたわけですが、その彼らによってそれがストップさせられていたからだと思います。ではパウロをして、彼が自分の意見として、それはあなた方の益になることだからと言ったのはどういう意味でしょう。なぜそれが彼らにとって、捧げるこのことが益になると言ったのか。このそれとは直接的に何を指しているかは分かりません。でも、まあ、それが献金を仕遂げることに関してであったことは間違いないと言えますから、そのままの意味でコリントの人々をして彼らがこの献金を成し遂げることが彼らの益となると理解してよいでしょう。じゃあなぜそれが彼らの益となるのか。献金とは、お金を捧げるわけですよね。献金ですからね、そのままです。お金を捧げる。つまり持っているもの、自分の持っているものが減るという意味では、捧げることによって減るということにおいてはマイナスなわけですよね。でもそれが益となる、プラスになる、というわけですけれども、それが彼らにとって、それを捧げるコリントの人々の益となるのは、まあ私たちもそうですが、マケドニアの諸教会がそうであったように、それが彼らをしてイエス様への献身を表すものであったからですね。つまり自分たちの高ぶり、自己中心さといった罪を悲しむことで主に悔い改めたコリントの人々、この教会が貧困に苦しむ生徒たちを支える働きに携わるということは、彼らのこの主への愛、また隣人への愛、他者への愛の確かさ、真実性を、それが本物であることを証しするものであったからですね。 見せるためじゃないんですよ、それをしたからってこう証明しようとっていうんではないんだけれども、でも実際にはそのように彼らが恵みに生かされるものとしてそれをすることで彼らのその愛というの愛の真実さは、確かめられ、その確認されるわけですよね、そのことによって。ですからパウロはそれは受納される、つまり主に受け入れられると言ったんです。というのも彼らはもともと強いられてではなく、もう一度言いますが強いられてではなく、それを喜んでしようとしたわけですよね。そしてその働きをすでに始めていたであるならば、それが完了できるかどうか完了するかどうかっていうのは、額を設定してたら別なんだけれども、そういうやり方はしてないわけです、ですからいくら捧げるか、あといくらかとか言ったら、その額の問題ではなくって、これを成し遂げるかどうかって、額の問題ではなくって、それを成し遂げよう、それをし遂げようというその熱意の問題だったわけですね。喜んでしようと思ったんですから、誰にも強いられることはないんですが、それをしようとして、それを完成させよう、完了させようというその熱意の問題であった、つまり心の問題であったわけです。ですからパウロは持たないものによってではなく、わざわざどっかからも、ね、その借金して借りてきてとかそういうことじゃなくて、持っているもので成し遂げることができると言いました。またそれが利己的な目的からではなくて、神様と隣人への愛から出ているならば、その献金、あなた方の捧げるもの、この恵みの技は受納されますよ、主にも、またそれを受け取る生徒たちにもそれは受け入れられますよ。それが純粋な愛から出ているからですよね。皆さん、なぜそのような生き方が益となるのか。それが神様の恵みを知り、それに生かされている者の歩みだからですね。もっと言うと、イエス様との信頼と愛の関係に生かされている人は、主の恵みに満たされて、喜びがあふれることで、それがあふれ出ることで、惜しみなく施すものとなるのです。なるからですね。パウロはこのように言っています。9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。マケドニアの諸教会が苦しみのゆえに激しい試練の中、また極度の貧しさの中で、まず自分自身を主に捧げ、生徒たちのために惜しみなく与えたのは、この主イエスの恵みを知るところによります。パウロはその同じ恵みが、その同じ恵みがあなた方にも与えられている、あなた方はその恵みを知っているとコリントの人々に言ったわけです。皆さん、このイエス様の主イエスキリストの恵みとは何ですか。パウロは言います。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。パウロはピリピの手紙でこのように記していますね、前のスクリーンに出ますが、ピリピ書の2章の6節から8節のところ、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にし、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様が富んでおられた、これは富、富んでおられるっていう、という時に、それはこの世のどんな金持ち、まあ私なんかそう お金持ちの人を見ても、もう本当にもうあまりに桁が違いすぎて、イメージができないわけですが、でも、この世のどんな人、どんな金持ちとも、比べられないほどのその豊かさですよね。キリストが富んでおられたっていうのは。なぜならば、このお方は神の御子、神ご自身であられるからです。すべては、このお方のものです。 天にあるもの、地にあるもの、海の中にあるものも、すべてこの主によって作られました。そして主のために作られた。今日もこのお方によってすべては成り立っているのです。そのようなお方、そのような方が神のあり方を捨て、ご自分を無にし、しかも使えるものの姿となり、人間と同じようになられた、私たちと同じようになられた、受肉と言いますが、なられたというのは、実は本当はありえないことなわけです。私はそれはイメージできないんですよ。なんだけど、ありえないこと。貧しいところから、低いところから富むところへ、低いところから高いところへ、貧しいところから富むところへということならば、多くの人が望むことでしょう。けれども、このお方イエス様は、その反対、富んでおられたところから貧しくなられた。そしてそれは実に貧しいもの。つまり、神様の前に罪人である。神を神とせず自分を神のようにする。でも私たち自分の命を伸ばすこともできない。むしろ神様の前に創造主である作り主である方の前に私たちは背を向けて自分で何でもできるかのように自分の命をどうにかできるかのように考えるもの。でもみんなこの死をもって罪ゆえに死をもって滅びに至るものですよね。でもその神様の前に貧しいものである私たち、飛んでないですよ。神様の前に貧しいその罪人である私たちのすべての罪の負債をご自分がすべて代わりに負ってくださるためですね。イエス様がそのようになって、低くされたのはご自身の命をその代価として、支払うために主はご自身を低くされました。そしてそのようにして私たち罪人をこのイエス様を通して救うことが父なる神様の御心であるゆえに、イエス様はこの方の御心に従って従順になって十字架の死を、身代わりの死、贖いの死を成し遂げてくださったのです。私たちの計り知れない、私たちの計り知れないほどのこの大きな罪、その負債はそのようにしてイエス様の貧しさによって、イエス様が貧しくなってくださることによって贖われました。すべて贖われた。すべての罪は許されたわけです。ではどうやってそこから私たちは富むものとなったのか、負債がなくなった、ゼロにされたっていうところからどうやって富むものとなるのか、それは十字架の死後3日目によみがえられたイエス様を私たちが信じることで、この方が神の救い主メシアだ信じることで永遠の命を受けて神の子供とされることによってですね、神の子供です。このことはいつも語っていることですが、私たちはこのキリストの十字架と復活、福音といいますが、良い知らせといいますが、この恵みにより罪許されただけでなく、永遠の命を受けて神の子供とされました、されています。もはや貧しいものではなくって、何かを求めて生きるそういうものではなくて、本当にもう豊かなもの、富むものとされているわけですよね。なぜなら信仰によって、このイエス様への信仰によって、私たちはイエス様と一つにされ、イエス様と一つにされたものは神様のこの恵み、神様のその持ち物、資産を受け継ぐ相続人だからです。神の子供として私たちは全てをイエス様と共に、長子であられるイエス様と共に相続するものだからですね。そのようなものとされました。でこの神の子供としてのアイデンティティ、今日のところにはそういう説明はないですよ、ないですけれども、そのことを言っていますよね。神の子供としてのアイデンティティ、イエス様にあって豊かなものとされた、富むものとされたものとしてのこのアイデンティティが私たちのうちで確立されていくならば、私たちもマケドニアの諸教会のように、またパウロのように、いや何よりもイエス様のように惜しみなく与えるものへと作り変えられていきます。 完成には至らないんですが、そのようなものへとどんどんどんどん変えられていく。この世のお金やこの世の持ち物に将来のセキュリティ、その保証を求めるんではなくて、それがないとどうにかなってしまうではなくって、もう私は神の子供とされている、つまり神様のに属するもの、神様のものだから大丈夫。もう今何があったとしても、私は次の瞬間イエス様の前にで天の御国に迎えられる、イエス様のもとに迎えられる、神の子供として迎えられる、そこに平安と喜びをいただいているからですね、いただくからです。そうするとパウロがこの最後のところ13節が15節のところで語っていることにも、容易に理解できると思いますね。私は、13節、私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。もうこの最後の引用は出エジプト記の16章の18節からの引用ですが、彼らは、荒野の生活をしていた荒野の時に食べるものがなかった。神様がマナを降らしてくださった、天からの食べ物としてマナを降らしてくださった。で、毎日それを集めたわけですが、多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りるところがなかった、彼らが分け合ったからですね。パウロはここで平等ということを語っていますが、なぜか分かりますが、もう先ほどこれが分かるならば、神の子供としてのアイデンティティが分かるならば、確立されるならば、そのことも容易に理解できると言いましたが、皆さんあなたは、それがなぜか分かります？その平等。もしあなたがイエス様へのこの信仰を、私の救い、私が救われたからもういい、私は天国に行けるからもういい、他の人はどうでもいい、そのように考えている人はいないことを願うわけですが、でももし万が一にのこれは私のって個人、極めて個人的なものとして捉えているならば、ここでパウロがこのように言う意味はなかなか理解ができないですよね。なぜ私のものを他の人に分け与える必要があるのか。それはね、たくさん余ってるから、もういらないからっていうのだったらまだ分かるんだけれども、マケドニアの人々のように、自分たちも苦しいのに、自分たちも貧しいのに、なんでそこでね、しかも知らない人々に、聞いてはいるけれども、まだ会ったことのない人に、個人的に関わりのない人に、このマケドニアの人たち、コリントの人々もそうですが、彼らにとってエルサレムの生徒たちとはそういう存在ですよね。でもそういうふうになってしまう。この救いが個人的なもの、自己中心なものであるならばね。でも旧約聖書においても、新約の時代においても、神様の救いというのは決して個人だけのものではない。それぞれが救われてこその群れなわけですけれども、でも決してそこで終わらない。選びの民であるイスラエルのが共同体であったように、主の教会は生徒の交わり、建物じゃないですよ。私たちクリスチャン信仰者の交わり、つまり共同体なわけです。パウロは第一コリントでキリストの体としての教会を語りました。そこには分裂分派があったからですよね。お互いに、私はこう劣るから、この群れに属してないとか、私は、ね、素晴らしいって言って他を見下げるとか、そういうことがあったわけですけれども、キリストの体です。イエス様への信仰によって主と一つにされた、イエス様と一つにされたものは皆それぞれにイエス様と一つにされることでキリストの体メンバーとされました。故に互いに対しても互いに対しても一つの存在なわけです。イエス様はそこにユダヤ人も異邦人も、まあ、今で言うならいろんなそれ以外に加えることはできますけれども、ユダヤ人も、異邦人もなく、私たち、主にある信仰者たちが一つとなり、互いに愛し合うためにご自分の何かではなくて、ご自分の命を与えてくださいました。ご自身の貧しさによって、ご自身が貧しくなることによって、私たちが富むものとなるために、イエス様は自ら進んで惜しみなく ご自身を与えてくださった、強いられたから十字架の道を歩んだんではなくって、ここに行かなければならない、この人々を救わなくてはいけない。イエス様はそのようにして弟子たちに語り、実際に十字架の道を歩まれ、そこで命を投げ出してくださった。私が捨てるのです、私が与えるのですと。それはこの主の恵みを知ることで、私たち、またこれから救われる人、もし今あなたがまだ信仰を持っておられなかったら、今日信じてください。そのあなたも含めて、この主の恵みを知ることで、私たちが皆イエス様のように惜しみなく分け与えるものとなるためですね。具体的なところは今日は見れませんけれども、でもそのようにして私たちは捧げるもので、献金というのはそれの一部なわけです。それはそれを通していろいろな働きがなされるからですよね。ですからその御心を知って、この御心を知って、まず自分自身を主に捧げる人は主、その人を主は受け入れてくださる。その捧げ物の前に、そのようにして、主に自分を捧げていくものを主は喜んで、受け入れてくださる。そしてその人の恵みの技、そのなす捧げるものにしても、なすその働きにしても、それを祝福して、主はご自身の栄光のためにそれを用いてくださいます。主が求めておられるもの、それは私たちのお金や持ち物ではありません。もっと捧げないともう祝福なくすよとか、そういったことではなくって、でも主は私たちの心を、あなたの心、あなた自身を求めておられます。あなたとのこの関係ですね。主はあなたを愛しておられ、あなたを求めておられます。全てはここから始まりますね。この関係によって私たちが恵みに満たされて、そのマケドニアの人々のように、その喜びがあふれ流れる。あ、この飛んでおる、この素晴らしい神様に私は愛されてるんだ、それがだから何があっても大丈夫なんだ、その喜びがあふれ出るところから全ては始まっていきます。私たちはこの主の恵みに喜びを持って応答していくものとさせていただこうではありませんか。皆さんの上に祝福をお祈りいたします。祈りましょう。